はい、ということで本日もやってまいりました。痛いショータイムポッドキャストをお送りしているのは、私、ショーでございます。というわけでですね、皆さん、今週の、PDR さんのもう動画を、今週のというか昨日のというか、動画を見た方はご存知だと思うんですけれども、PDR さん、コロナウイルスに感染いたしておりますということなんですよね。ねえ、なんか、動画で見ると割と元気そうじゃないかと。おー、なんかまあ、咳はちょっと辛そうだけども、みたいな。おー、お疲れお疲れ、みたいな感じなんですけれども。何を隠そうですね、皆さん。この私、ショーをですね、まあ、PDR さんがかかったよりももうちょっと前かな。数日前ぐらいみたいなレベルだと思うんですけれども。いや、コロナウイルスに感染いたしましてですね。いや、もうコロナってなくなったんじゃないのみたいな。ウィズコロナとか言って、コロナのある生活が普通みたいな、コロナのある毎日の中でですね、僕は一度もかかっていなくて、いや、コロナウイルスって結局あったんかいみたいな、そんなノリだったんですよね、僕的には。で、まあもう半ば無敵なんじゃないかっていうような、気持ちでもありですね。というのも、まあもう本当に全くかからなかったし、まあ3回予防接種はしたんですけれども、もう4回目の、チケットが来ても、もうまあ、もう終わったべ、みたいな。で、まあ、コロナ真っ只中、アメリカにも2021年の11月アメリカにも行きましたし、その後、今年の4月からイーモナイトを夜な夜なやり、毎月やり、ですよ。人とも普通に、接触して、まあ、いろんな人とも会いですね、してたんで、全くかからないことで、まあ、自分にとってコロナは無縁なんだと、思い込んでいたその矢先に、なんとこの年末に、クリスマスから年末にかけてのこの、一番一年でお疲れ、楽しかったね、一年間。さあ、総決算だ、みたいな、総決算だ、でいいのかな。なんかまあまあまあ、一年振り返ろうぜ、みたいな時にですよ。なんと、コロナに感染してしまうということで、我ながら、今かい、みたいなところあるんですけれども、まあ、いやー辛かったですね。僕、もう、明日解除、どうなんですかね。もう解除、あ、今日僕解除なんですけど、確か。いやー、なんだろうな。まず熱が38度、9度近くぐらいまで上がったんですかね。で、もう咳が、だんだん出てきたと。まあ僕もともとなんかこう風が咳から来るタイプであるんですよね。なんで、まあ常に咳込んでいるみたいなとこもあるから、あんまり自覚はコロナ来たっていうような感じでもなかったんですけど、まあめちゃくちゃ喉が痛くなりまして。で、まあでも、あなたの風邪は鼻から喉からとはよく言っても、僕はいつも喉からなんですよね。これもう歌を歌ってた時からそうで、特に、まあ、バンドもやりつつ、教師もやりつつみたいな時はすぐ喉痛くなってたんで、なんか朝起きて、もう喉に違和感感じた瞬間に、耳鼻咽喉科直行して、で、抗生物質もろて、みたいな。そんな生活してたんで、もうこう、喉の痛みには人一倍敏感というか、あ、やべ、来たわ、これ、みたいな。のが、まあ、あるわけですよね。なんですけれども、まあ、病院行くんですけど、病院まず行こうとするんですけど、まあコロナって大変だなっていうか、なんかもう起きた瞬間にまあ熱あんなみたいなとこもありまして、で、これ熱あってるのに行けないんですよね、今病院って。発熱外来っていうの行かなきゃいけないじゃないですか。で、その発熱外来って、なんかめっちゃ予約時間が、限られてるんですよね。で、朝の、本当開院前の10分間とかしか、受け付けてないとことか、もうネットでしか朝の、8時からネット ットで10名ぐらいしか受け付けないとことか、そんなんばっかで、もう本当発熱外来受けるの狭きもんなんですよね。で、自分の行っている行きつけの耳鼻咽喉科はもうとっくに締め切っちゃっててみたいな状態で、でもどう考えてももうその日中に行かないとこれもう割とやばそうだなみたいな。というか、まあ別にコロナじゃなかったとしても普通にね、年末でこういろいろ集まりとかもあってやばいじゃないですか。だからもうすぐにでも見てもらわなきゃってことで、そしたらこうまず思いついたのがやっぱりこう家族に移しちゃいけないなっていうことで、でとりあえずなんかまあコロナかどうかもわかんないけど、まあ一応ホテルに行こうかなみたいな。でホテルに行こうと思ったんですよ。駅前のホテルに行こうと思ったんですけど、今なんかもうその GoTo じゃないけど旅支援みたいなキャンペーンのせいで、なんか街中のホテル、ビジネスホテル的なところも全部いっぱいなんですよね。で、なんか地元っていうか自分が住んでる地域のラブホに行って、ラブホに入ってですね、で、とりあえずそこで病院探そうっていうことで、でそこでまずラブホに入って、ですよ、一人ですよ。で、お連れ様とか受付で言われるんですけど、一人ですとか言って、ああとか言って、なんかおばちゃんに、もうラブホに入るのももう何年ぶりって感じですよね。で入って、しかもなんか別にそんな綺麗なとこじゃないんで、なんかその大学生とかのもう時に使ってたようなラブホっすよ、雰囲気的には。匂いとかもうわ懐かしいみたいな感じで、一人みたいな。でもなんせ具合悪いんでとりあえず寝るんですけど、まあ、喉がもう痛いんで、その暖房入れっぱで寝ると死ぬなってことで、もうタオルガンガンに濡らして、濡れタオルをその辺に欲しい。そして、東京都の発熱外来紹介センターみたいなとこに電話して、でそこ紹介してもらって、で紹介してもらったら2件目ぐらいで、あ、今日見てもらえるみたいなことになって、ただ夜ですよみたいな。なので夜の6時まで、もうホテルいること確定みたいな。サービスタイムきっちり使うみたいな。でもうずっと一人でひたすら寝るみたいな。でそうですね、そこで寝て、なんか多分熱がバーって上がって下がって感じがあったんで、割と1日ラブホで寝てすっきりはしたんですけど、でそっから病院行くんですよ。で病院行く間になんかえぐい咳、もうなんか今までしたことないような変な咳みたいなのがやっぱ出るんですよね。で周りのからの白い目もそれあるんですけど、もうしょうがないじゃないですか、出ちゃうのは出ちゃうみたいな。それでなんかもう吐き、あの吐く、あのゲロ吐くときみたいな、リバースするときみたいな、あの感覚、うおえっていう感覚と一緒に、こう今まで吐いたことないような、もう真っ黄色の痰の塊みたいなのがボムって出たんですよ。もうボムって、それが出た瞬間に、あ、これもあの医者に恩にね向かってる途中だったんですけど、もちろんその公共の面前でね、うんぬんかんぬんっていうのも良くないんで、まあ、ちょっとこう排水溝の近くであのペッてさせていただいたんですけど、まあ、良くないですよ、良くないですけど、まあもう背に腹は変えられない状況だったんで、ペッてね、しちゃったんですよ。でまあそれ見た時になんかもう見たことないような塊が喉から出てくるもんで、これコロナじゃなかったら何なんだろうっていう、変、もう今まで体から出したことないようなものが出てるぞ、おいおいと、これコロナになっちゃったなと思って、で病院行ったらもう完全防護服着たような、あの宇宙服系の院長先生系の人が出てきて、あいあいどうぞみたいな、もう慣れたもんですよね。あの東京都の発熱外来で紹介されるような病院はもう毎晩多分発熱の人たちは受け入れてるっぽくて、現在発熱外来中みたいな、夜のだからもう委員が閉まった後にやってくれてるんでしょうね。本当お疲れ様なんですけど、で、かからせていただいて、 で、鼻をこうサンプリングするわけですな、鼻のところをサササササンプリングしていただいて、10分で、結果出ますからって言われて。もう、10分で言われたけど、ものの3、4分で、はいね、コロナ陽性、自宅療養、いついつには、解除みたいな。はい、じゃあね、つって。あと、これ登録ちゃんとして、都の登録して、みたいな。いろいろサービス受けられるからね、重症化になった時とかも、いろいろやってくれるかとか言って。もう慣れたような感じで、もうはい、あなたもコロナみたいな。もう先生分かりきってたような感じ。結構ね、やっぱコロナ陽性ですって言われた時、結構ガツンってくるんですよ。みたいな。今まで吐いたことのないような痰をね、体から出しておいて、もう、自分としてもね、覚悟していたんですけれども、陽性ですと言われた瞬間、やはり、結構、ガーンと頭食らうみたいな。頭にパンチ食らうみたいな。で、まあ、ファルコンさんの方にも、いや、ちょっと陽性でした、ごめんなさいっつって、まあ、でも、とりあえず帰りますって言って、まあ、うち2階建てなんで、2階で僕は隔離します、言うて、2階行ったんですけど、まあ、もう、程なくして、家の、検査キットで、ファルコンさんの方も、陽性が出まして、夫婦ともども陽性と。そして、我が平君も、熱も出ましたし、咳も出てますし、あ、これも平もかかってんなってことで、もう一家全滅と。いやー、怒られましたね。てか、まあ、本当申し訳なかったなとも思ったし、10月以降、やっぱりこう、外国人の人たちがたくさん日本に来るようになって、まあ、アテンドも盛り上がっちゃって、特にこの12月はもうひっきりなしだったんで、もう前半からずっと毎週、週4みたいな状況でいろんな人と会ってたから、まあなんかこう、で、言いもないともあったし、一体いつ、どこで、誰からもらい、誰にあげてしまったかすらわからないような状況で、なんか、これ PDR さんにもあげちゃったのかなみたいな。それとも PDR さんからもらったのかなとか。まあ、わかんないですけど、まあ、わかんないです。PDR さんにあげちゃった気もしますよね。申し訳なかったなって。まあ、聞いてね。なんか、この前のイモナイトの時に、僕、ガム噛みながら DJ やってて、しかも僕結構煽るじゃないですか。で、ガム噛みながら煽ってたら、下の同じ箇所を2回がっつり噛んだんですよ。そしたら、パフォーマンス中にお客さんとかから翔さん血が出てますよみたいな。で、弾丸からも翔さん血が出てますよって言われて。でも、アメリカ人の友達とかも来てて、いや、翔、イモナイトはやっぱ血を流してからがイモナイトだろうみたいなことも言われ、そうなのかなとか思いつつ、めちゃくちゃ痛くて舌が。で、弾丸から翔さんメリークリスマス、舌大丈夫ですかみたいな、お見舞いの LINE が来て、いやいや、舌大丈夫だけどさ、絶賛コロナ中で、みたいな。大丈夫ですか、大変ですね、みたいな。確かクリスマスかイブの日かにくれて、弾丸が連絡。そしたら、その後に、弾丸、PDR さんも、コロナになっちゃったって言ってたよね。うちもなっちゃいましたって言ってたんで、いや、だから、時を同じくして、親しくしてる、2世帯が、コロナにかかるということは、完全にこれ僕、めちゃくちゃ責任感じる、すね。ミミさん怒ってるかなみたいなとこなんですけど、まあ、皆さんがご無事であること、なんかPDR さんのね、動画だと、割と、皆さんも具合はよろしいってことで。いや、僕らの方も、まあ、ファルコンさんが熱が出たり、下がったり上がったりを繰り返してたんで、結構辛そうでしたけど、僕は割と熱は、ほんと2日、3日ぐらいかな、3日目ぐらいにはもう落ち着いて、だけど、咳がもうやっぱり、すごかったですね。今もやっぱちょっとまだ引きずってるかなって感じで、痰がバンバン出るみたいなとこあるんですけど、あとなんか胸周りが痛いんですよね。なんかこう、胸周りに若干の違和感を抱えたままみたいなところあるんですけど、結構、 最初の初期にアメリカの友達でみんなかかってていうのはやっぱ味覚嗅覚がなくなるっていうのをこうテレビのニュースとかでも言ったやつ、それはなかったんですよ。僕はずっとなくて、美味しい量ご飯普通に食べれてたんで、美味しいご飯っていうかそのご飯が美味しいなって感じられてたんで、それは救いでしたね。でもこうなってみて思ったのが、そのコロナの薬っていうのはないわけじゃないですか。で抗生物質も効かないってことで、要はもらえる薬って痛み止めと解熱剤だけなんですよ。だから要こうそれ飲んでたって治んないわけですよね。要は熱 が勝手に下げられ痛みが和らげられるけど、その根本何も解決してないわけで、できることといったら栄養ちゃんととって寝るしかないんで、まあここぞとばかりに本当ちゃんと飯食ってね、普段もう一食か二食しか食わない人間が三食がついて、とにかく栄養のあるものっつって結構食いましたね。だから太っちゃったかもしれないですね。で筋トレとかランニングとか毎日してたんですけど、そういうのもねできないでしょ。それはひたすら食ってひたすら寝てなんで、うん、ちょっとこう体の方大丈夫かなみたいな。でもなんかこうね、もう解除なんですけど、隔離期間も終わって、まあ明日から出ようと思えば外出れるんですけど、じゃあいきなり走るかっつうと、なんかちょっとこのまだ胸の違和感とかがどうなるのかちょっと怖くて、やっぱそのコロナは風邪ですとか、もうコロナって言ったらインフルと一緒みたいな雰囲気じゃないですか、世間的には。でなんか僕らとしてももう一部ね、生活の一部として捉えてみたいな、やっぱなんか違う、今までかかったことないものであるんだなっていうのは思ったんでね、皆さんまだかかってない方、とうとういらっしゃると思うんで、なんか本当気をつけてほしいなっていうのがあります自分がかかって、むしろでもそのもうかかってる人もたくさんいると思うし、いやいや遅えよみたいな、翔さん俺は私はもっとこんなだったよみたいな、まあ皆さんのコロナ話もちょっと聞きたいなと思うんで、もしこれ聞いててあコロナかかったよって人で自分はこんなだったなっていうのあったら普通に聞きたいなとは思うんですけど、はい、そんなだからもうね、息子に対して初めてのクリスマスだったんですけど、いやーほんと申し訳ないことしたなみたいな、3日3人でみんな死にながらクリスマスを過ごし、プレゼントあげましたけどなんかメリーではなかったなみたいな。ちなみにそのうち一家というか、そのお互いに、ファルコンさんから僕へ、僕からファルコンさんへみたいな感じで、スイッチの有機 EL みたいなやつを買ったんですよね。スイッチが壊れちゃって、でファルコンさんがもう無二のポケモン好きで、でポケモンのスカーレットバイオレットが出て、でそれやりたいってことで、買おうってなってたんですけど、本体が壊れちゃってることに気づいて、でなんか修理屋さん持ってったらもう中の基板がやられちゃってて直すの2万ぐらいするって言われたんで、それ任天堂に出すとはもっと高いわけじゃないですか。でバカらしいなってことで、じゃあ新しいの買おうって買ったんですけど、まあそれを買って、家でおとなしく、バイオレットの方を今やってるような状況ですね。でじゃあそんな中何話すのよ翔さんということで、まあこうなんだろうね、もう本当2022年振り返ってみようかなみたいなところですよね。でなんかそのサブカル的な部分で振り返りたいとは思ってるんですけど、まあどんな年だったのかなみたいな、円安で、でまだ前半10月まではね本当国も鎖国状態だったし、で景気はどんどん悪くなる一方でみたいな、結構暗い年だったように思えるけど、そんな中でこう自分がときめいたことだったりとかが何だったんだろうってこう思い返して、なんか新しいとこから思い返していくんですけど、とりあえずこの前そのエレガーデンの話を してたと思うんですよね、PDR さんと。で、16年ぶりのアルバムで、で、シングル曲2曲僕は聴いて、で、その、全然いいと思えなかったと。で、すごくなんかがっかりしたっていう話したと思うんですけど、で、これ同じ、被っちゃうと良くないと思うんですけど、まあ、要は僕が感じた感想って、その、要はモノアイズをやっちゃったがために、エレガーデンの復活の、その、インパクトがなくなっちゃったんじゃないかな、みたいな、とこだと思ってるんですよ、今でも。その、エレガーデンが終わり、2008年に、だっけ？エレガーデンが終わり、ハイエータスが始まり、1枚目こそ、まあ、ちょっとピアノエモンみたいな感じで、エレガーデンを投資しつつも、そっからなんかミューズとか、レイドヘッドとか、アンビエント系の有形的な音楽系統していったじゃないですか。で、ちょっとジャズの要素入れてみたいな感じで。で、こう結構この前衛的なアバンギャルドな現代音楽風なアプローチを、あとまあ一時そのちょっとアコースティック入れて、なんだろう、そのアコースティックインディーみたいなアプローチもしてたと思うんですよね。で、エレクトリック中心でみたいな。まあ、この表現がどこまで正しいかわかんないですけど、まあ、ハイタスはハイタスとして、なんかこう、本当に、そっちのジャンル、アート系ミュージックっていうのかな、を推し進めていったということで、まあ、これは明らかに、エレガーデンとは全く別物の音楽ができて、それは非常に素晴らしかったと思う。で、細見たけしのやはりその、アーティストとしての、なんかこう、新しい可能性みたいなものを、見たわけですけども、なんかこのエレガーデンの、Amazon プライムの、ドキュメンタリーを見るとこによると、あの辺は結構細見さん的にはダークエラーみたいな、暗黒時代みたいな感じで自分を押し殺してなんかこう周りに合わせるような立ち振る舞いをしてたせいで自分を見失ってたみたいな風なことを言ってましたけど、まあ時を同じくしてその、まあ、先週も話しましたけど、いろんな理由でエレガーデンの復活が一回叶わなかったことがあって、でそれを機に俺はもうその細見さんがエレガーデン復活を諦めたんだと思ったんですよ。なのであのモノアイズができたんだと思ってるんですよ、今でも。でモノアイズのあの1枚目のアルバムっていうのはなんかこうエレガーデンの次のアルバムがもし出てたとしたらああいうアルバムだったんじゃないかなっていうような、まさにで、英語、日本語半々、2ビートもあり、みたいな。で、すごいいいアルバムだったと思うんですよね。モノアイズのファーストって。で、セカンドもサードも別にいいと思うんですけど、要は、あれってもうメロコア、ポップパンク、なわけですよね。ジャンルで言ったら。で、あれをやってしまうと、どんなアルバムを、まあ、エレガーデンの4人で作ったとしても、まあ、ボーカルが細見武だし、作詞作曲細見武じゃないですか。モノアイズともエレガーデンの違いって、モノアイズの方には、スコット・マーフィーの歌があり、エレガーデンには、ウブカタさんのウブペジオがあるぐらいの違いでしかもうはやないんじゃないかなと思ってて、で、あの先行の 2曲聴いて、みたいな感じで、いやいやいや、みたいな。エルレっつうかもうモノアイズやん、みたいな。状態で僕は今回のエレガーデンのアルバムを聴いたんですけど、良かったですね。The End of Yesterday。何が良かったって、Breathing っていう曲と、瓶に入れた手紙という曲と、あと 10am。この3曲はもう、神曲でしたね。いや、やっぱり、細見武は天才、細見さん万世という、この、まあその日本の音楽シーンにおいて細見武史のその重要性っていうのはやっぱりすごく偉大なものもあるし大きいと思ってるし、とにかくスペシャルな立ち位置があると思うんですよね、細見武史さん、の彼の作る作詞作曲するものはやはり素晴らしいんだなっていうのをこの Breathing と 瓶に入れた手紙と、手ネームを聞いて、やっぱり素晴らしいと思ったんですね。だからところが、この Perfect Summer っていう10曲目、なんか50の親父たちがちょっと EDM に若干手出したけど、やりきれませんでしたみたいな寒い曲もあったりして、だからなんかその、意地でも2ビートやんないみたいな、なんかちょっとそういう、なんだろうな、なんか意地みたいなものが感じられちゃって、普通にね、メイクアウィッシュとか、みたいなさ、あの、スーパーノーバーみたいなさ、2ビート普通に、ね、やりゃいいのに、とは思いましたけど、リスナーの方で、トークショーにも来てくださって、で、イモナイトにもいつも来てくれてる、僕の中では、リスナー界の、ヘイリー・ウィリアムスなんですけど、パナマのヘイリーと同じようなオレンジの髪色してる子がですね、なんと、某レコード店で働いていらっしゃるってことで、なんか出産祝いとか、誕生日と、プレゼントも全部ひっくるめてですって言って、レガーデンのこの The End Yesterday の CD をくれまして、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ、というわけでフィジカルも手にしたんですけど、このレガーデンのアルバム、まあ、その11曲入りで3曲いい曲が入ってれば、アルバム3、4曲いい曲があればね、僕アルバム買う意味ってあると思うんで、と思ってるんで、まあその素晴らしいアルバム、その11 Fire Crackers とかに比べて、じゃあどうっていうのはちょっとこう野暮な話じゃないですか。 Ride on the Girl とかと比べてみたいな、どうっていうのは言えないけど、でもそうだな、まあすごくいいアルバムだとは言い切れないにしろ、そのエレガーデンのアルバムとしてはこうきちんとなんか立ち位置としてあるのかなとは思うんですよね。素晴らしい最高の復活アルバムだとは僕はまあどうしても思いはしないんですけどって感じですかね。まあ2022年最後に聴いたアルバムかな、真剣に。はい。まあベストアルバムみたいなこともいろいろ話してたんですけど、タイニーっていうプエルトリコ出身でマイアミでを中心に活動しているミュージシャン、兼レゲトンプロデューサーって言ったらいいのかな、をアテンドしてたん で4年ぶりに会ったんですけど、まあ、タイニー本当そのレゲトンのプロデューサー界ではナンバーワンだと思うんですよね。でやっぱ会うと久々にじゃあタイニーの作ってる曲聴こうかなとか思ってこう結構聴くんですけど、タイニーの作る曲はほとんど歌詞がスペイン語で歌うから、まあ歌詞とか全然わかんないくてもでもなんかいいなって思える、感じで、最近はタイニーってApple Musicで検索してタイニーの作品リストをひたすらプレイしたりとかもしてますね。年末だったみんなでグラ歩きしてた時はひたすらクリスマスソングのプレイリスト流したりとかしてたんですけど、友達のバンドでカントリーヤードっていうバンドがいて、カントリーヤードがなんとアルバム出してたって全然知らなくて、でカントリーヤードのアルバムをちょっとだけ、まだほんとちゃんと Anywhere Everywhere っていうアルバムなんですけど、ちょっとだけ聞いたんですけど、なんか日本語の曲を歌い始めてましたね。まあやっぱりもう今のご時世日本語で歌わなかったらダメなんだなみたいな感じは見受けられたんですけど、まあデビューが同い年なんですよね。確か2010年に僕らもアルバム出して、最初のカントリーアルバムも確か2010年に出してて、今年で12年選手で、日本語、まあなんか新しいチャレンジみたいなのしてて、ちょっとまた後日ちゃんと聞きたいなとは思ってるんですけど、こうなんだろうな、具合悪い時にバーっていろいろ聞けないじゃないですか。あとなんかみんなで同じ部屋にいるから、特にねタイラーがに対してうるさい曲かけるの、うるさい曲って言ったらあれですけど、いやパンクの曲とかタイラーがいる時にあんま聞かないんですよね。ヒップホップぐらいが限界みたいな、タイラー・ザ・クリエイターぐらいが限界みたいなとこなんで、 まあ、ヘッドホンしてる時にそういう音楽が聴きたいなと思ってますけど、2023年、どんな音楽が待っているのか、どんなアーティストが新しいアルバムを出してくれるのか、まあ、今年は本当ね、The Wonder Years の独り勝ちだったと僕は思ってるんですけど、まあ、ネックディープが来年はアルバム出してくれるんじゃないかなと思って結構楽しみにしているんですけど、まあ、だんだんなんかこう新しいバンドとかも探したいなと思ってるんで、皆さんが、2023年はこのアーティストに期待してるみたいなのがあったらね、どんどん教えて、いただきたいなとは思ってるんですけど、さあ、2022年サブスクで見て面白かった映画やテレビシリーズの話もしたいなと思ってて、で僕はこうサブスクでネットフリックスプライムビデオの2つ使いなんですよね。でさっき話したプライムビデオで見たエレガーデンの、ドキュメンタリーは結構面白かったなみたいな、その活動休止の理由が割と本人たちの言ってた通りのことなのかな、 なんか もっとなんか お金で揉めてやめたのかなって勝手に思ってたんですけど、どうやらそれっちよりもその制作過程に対する不満みたいなことの方が大きかったっぽいような雰囲気出てましたけどね。なんかまあでも3対1になったって言ってたから金のこともあったのかもしれないですけど、すごいまあ人間臭くて人間臭い、ドキュメンタリーでよかったなって思うんですけど、最近見てまずおもろかったのがですね、あのハリーとあとメイガンの王室を出てくやつ、あれめっちゃおもろかった。あのそれの全てが載ってるやつ、王室をなぜハリーとメイガンの2人が出てったか、ハリー&メイガンか、これめちゃくちゃおもろかった。これなんかさ、暴露本を書いてるって確か言ってたんだけど、これ暴露本書く必要もないぐらいこうドキュメンタリー映像を残しちゃってるから、これすごくねみたいな、これめちゃくちゃおもろかったですね。でさらに The Batman っていうのも見ましたけど、 The Batman はなんかこれはまたジョーカーとは別のあの DC の映画なのかと思うんですけど、これまあまあまあまあぐらいかな、まあまあぐらいでしたね。はい、であとね、ナイブズアウトの新しいのがあって、グラスオニオンっていうのあったんですけど、ナイブズアウトって映画1個目がめちゃくちゃ面白かったんで、それに比べるとみたいなところあるんですけど、まあでもやっぱりなんだろうな、どんでん返し系好きな人はナイフズアウトのグラスオニオン結構、おすすめかなとは思いますね。あとはまあファルコンさんが妊娠中ずっと見てたベルコーソール、そしてベルコーソールの前に見たブレイキングバッドのまあ2作品、まあ、ブレイキングバッド今更見たのっていう人もいると思うんですけど、でベルコーソールは今年で終わったんですよね。すげえ良かったですね。まあベルコーソールだけでも全然面白いんですけど、でもやっぱり最初にブレイキングバッド見てからの方がいいと思うんで、ブレイキングバッドまだ見てない人はそっちを見てからベルコーソールを見るとさらに楽しめると思うんですけど、この長いテレビシリーズをよく走り切ったなみたいな、すごいなぁと思いましたね。でも大体こんなに長いと途中で中だるみとか、まあ中だるみのパートもあったけど、でも一気に見てずっと面白くてドキドキハラハラできたっていう点ではベルコーソール素晴らしい作品だったなと思いますね。あとEmily in Paris、 エミリーパリへ行くの最新エピソードがこの前12月21日にリリースになって、もうみんなでコロナで具合悪かったんで一気見したんですね。もう一日で多分全見ちゃったんじゃないかと思うんですけど、いや面白かったですね。あれ見てるとパリに行きたくなりますわ。はい、めちゃくちゃパリ行きたくなってますね Now だし、であれはもうそのなんていうのかな、アメリカ人から見たパリのその ステレオタイプってことで、パリジャンヌからしたら パリジャンからしたら点でおかしいみたいな、噂も結構聞いてますけど、にしてもすげえ面白いしいいよなみたいな、あのエミリーやりまんだよなみたいな、あとエミリー仕事もできすぎだよなみたいな、あとエミリーおしゃれだよなみたいな、いろんなエミリーが、エミリーに注目しちゃう。エミリーはねフィル・コリンズの娘さんなんですよね、訳してるのは。そしてあとはね、あのデイビッド・ラルメンの、あの今日のゲストはってやつの、なんとあのゼレンスキー大統領が、ゲストで出てるっていう。でデイビッド・ラルメンはどうやらそのウクライナに、あの戦争中に10月に行ってたみたいですね。すごいな、すげえ気合の入ったロケだなって思うんですけど、ゼレンスキー大統領に会いに行って、それであのウクライナの一般市民を多分あのリスナーとして観客として呼んで一般収録、公開収録してたっぽいんですよ。なんかサイレンとか鳴ってたし、あの戦争のすごい、だから生々しい、シリーズなんですけど、まあ良かったですね。まあこうそのロシアの言い分聞くまでもなく、その誰もが ウクライナの味方だと思うんですけど、今回の場合、それにしてもやっぱりこのゼレンスキー大統領のその国民を思う気持ちとか国をレペゼンする気持ちみたいなのが素晴らしい。やっぱかっこいい、かっこいい。でもまあね、一言じゃ済ませられませんけどね、その、まあ、向こうは戦争してるわけで、あ、もうでも戦争っていうものがリアルに、あちらでは起きていて、そのもう要は人生めちゃくちゃにされちゃってるわけじゃないですか。それをこうもうだんだん報道もされなくなってきて忘れがちなんだけど、やっぱりロシアとウクライナではまだそういうことが行われてて、2022年にもかかわらず、2023年になろうとしてるにもかかわらず、やはりそういうことが世界で起きちゃってるっていうのは悲しいなとは思いましたね。すごくいい、ドキュメンタリーというか、テレビシリーズだったと思いますね。そして僕はスタンダップコメディが大好きで、スタンダップコメディのために、Netflix に入ってると言っても過言ではないんですけれども、まあ、2022年、一番良かったと思うスタンダップコメディは、まずデイブ・シャペル、これ僕大好きじゃないですか。デイブ・シャペルのものは何でも好きなんですけど、デイブ・シャペルの、これでお開きっていうのは2021年だと思うんですよね。で、名前なんて関係ないっていうスペシャルがありまして、でこれは2022年なんですよ。でこれは何かっていうと、デイブが卒業した高校のホールに、デイブ・シャペルホールっていうような名前、要はデイブ・シャペルの名前を付けようっていう、デイブはそのマーク・トウェイン賞っていう、お笑いの、権威の中で一番権威の高い賞を受賞してるんですね、マーク・トウェインプライズという。でそれのスピーチも素晴らしかったんで、まあマーク・トウェインプライズを取ったデイブ・シャペルのを卒業生として、まあ、学校で祭ろうじゃないかっていう、デューク・ウェリントンっていう確か芸術学校だったと思うんですけども、そこでやっぱそのデイブはまあそのユーモアとして必ず、まあ政治、まあこれもうアメリカのスタンダップコメディみんなだと思いますけど、政治、まあ、人種、宗教、そして、まあ、今だったら LGBTQ っていうのをデイブは取り上げるんですけども、それにこう歯に衣着せぬ形でお笑いを、お笑いなのか、まあ、それともディスなのか、スレスレのラインを当然狙うんですよね。でまあ全てお笑いユーモアなわけですよ。それ全てユーモアで、まあ、コメディアンの言うことなんてユーモアなんだから、ギャグとして取んなきゃいけないんですけど、一部のシリアスな人たちが、デイブはホモホービックだ、つまり、その同性愛を、嫌悪しているとか、LGBTQ に対して弾圧しているみたいな、言語的な弾圧をしているっていうようなことを言って、そういうような人の名前を、学校のホールにつけるなんて、ありえないっていうような抗議があった中、デイブがその学校に対してどのようなメッセージ、そしてその在校生に対してどのようなメッセージを発するかっていうのが、まあこの、 デイブの名前なんて関係ない、デイブ・シャペルの名前なんか関係ないっていうスペシャルなんですけど、まあ、これだけ見てもしょうがなくて、やっぱこのネットフリックスに入ってる人っていうのはデイブ・シャペルの、スペシャルを最初から最後まで見てほしいんですよね。そうすることによってデイブ・シャペルの人となりというのがよくわかるというか、まあ、彼が一体どういうコメディアンなのかっていうのが分かってないと、何も一体この人何言ってんだろうって感じだと思うんですよね。で、まあ、簡潔に、まあ、こんだけ熱く語らせてもらうのは、僕、デイブ・シャペルっていう人が、その、世界で一番最強のコメディアンだと思っていると同時に、こう、教育者という、なんて言えばいいのかな、デイブの、ベシャリはただのコメディじゃないと思ってて、デイブのスタンドアップから、聞ける情報っていうのは、なんかこう他では聞けない情報で非常にためになって教育的だなと思うんですよ。で、できることなら自分もそういうようなあのポッドキャストとか、あとはまあトークショーとかで喋るときにすげえなみたいな、翔さんの話聞くとなんか人生変わっちゃったなみたいな、まあ、そこまでいけるぐらいまでなりたいと思ってるんですよ。やっぱこう喋りで喋りで生きていくにはそれが大事だとは思うんですけど、まあ、何が言いたいかというと、デイブ・シャペルっていうのは、シャペルショーっていう、スケッチコメディ、まあ日本語で言うとこのコントみたいな番組、まあダウンタウンのそのガキの使いじゃないよ、ガキの使いじゃない方、ごっつええ感じみたいなスケッチコメディのネタ、コント集みたいのを、2シーズンやったのかな。で、もう大ヒットして、で、DVD の売り上げ記録は未だにアメリカで塗り替えられてなくて、で、第3シーズンの、契約で、$50 million って言ってた。だから50億円逆。1ドル100円換算したとしたら50億円の契約を、申し出られるんだけれども、それを受けて、確か受けたのにもかかわらず、いきなり、撮影現場から消えて、南アフリカに行っちゃうんですよ。で、で、シャペルショーっていうアメリカで当時一番、人気だった、そのスケッチコメディのシリーズが、いきなりバツンって終わるんですね。で、まあ、ね、そのオファーを受けて、しかも50億のオファーを受けて、それを受けたにもかかわらず、要はバックレるわけじゃないですか。それは業界から干されますよね。で、干されたデイブが、ね、ネットフリックスに戻ってくるわけですよ。それが2017年とかなのかな、2017年とか2017年だに戻ってくるんですけど、それまで、本当にそのショービズから一切姿を消してたらしいんですね。で、ツアーみたいなことは各地でスタンドアップツアーみたいなことはやってたみたいなんですけど、スタンドアップショー、まあ、ライブですよね。だけどそのメディアにバーンって帰ってくるのは2017年までほぼ一貫してなくて、でなんで50億で一番人気の、当時一番人気のテレビシリーズだったシャペルショーをやめたのかみたいなのが全然あの謎だったのが、徐々に明らかになるのがこのネットフリックスの、2017年のスペシャルなんですよ。だからそっからずっと2022年までの5年分を全部見てほしいんですけど、で彼が要は言いたいのは、その自分は黒人で、でそのコメディ業界っていうのは、テレビのね、テレビのエンターテインメントっていうのはもう、白人が牛耳っており、で自分を要は使ってもうめちゃくちゃ大金を稼いでいる、で50億を自分に払う、それはすごい大金のように見えるけど、要は自分の番組で50億なんか余裕で超えるほどのお金を自分は稼いでるわけだと。にもかかわらず、その50億のみしか、要は 自分に対しての正当な評価をされてないっていうことを彼は言うわけですよね。で、その正当な評価っていうのはやっぱりお金でしか、その解決できないわけじゃないですか。で、にもかかわらずその契約うんぬんかんぬんのせいで、まあつまりデイブが50億を蹴った理由としては、その50億もらっじゃ足りないと、自分のその労力、そして、番組に対する貢献、チャンネルに対する貢献は50億じゃ済まないと、なめてんじゃないっていうような意思表示なわけですよね。で、そこに至るシーズン1、2ではそんなにお金もらってないと、全然もらってないと。でも契約書でそのある契約をしてしまったせいで一定以上のお金が要は入ってこなかったと、シーズン1、2では。まあシーズン3ではそういう不満を、会社側が聞いて、じゃあ50億って提示したと思うんですけど、要は彼はバックれちゃったからそのお金もらってないわけじゃないですか。で、デイブは怒るわけですよね。で、未だにそのシャペルショーっていうのはいろんなとこでサブスクとかでも放送されてて、 HBO MAX、 HBO とかでも放送されてんのかな。で、会社側はそれ権利でお金を稼いでるけど、サブスクとかで放送された放映権っていうのは、デイブにはないからお金一円も入ってこないと。そういうのもおかしいと。でもそれはすべて、以前のその白人たちの手によって作られた、契約書によって巻かれてしまってるせいで、自分はお金も一切手にできないし、でシャペル賞っていう、シャペルという自分の名前を冠した番組なのに、そのシャペル賞っていう表彰すら自分に権利がないと。で、すごい怒るんですよね。で、ネットフリックスまでがシャペル賞をいきなり始めたと。で、デイブ・シャペルが、ショービズに復帰するときに、まあ、ネットフリックスとは一切わだかまりがないからネットフリックスと仕事するって決めたのに、その自分に一切お金が入ってこないような、その詐欺のような契約で、勝ち取られた、番組をネットフリックスまでもが流すのかっつって怒るんですよね。そうするとネットフリックスは慌ててそのシャペル賞をこうネットフリックスの番組から一覧から消すんですよ。でそれってなかなか男気じゃないですか。でシャペルもそれで、デイブ・シャペルもそれでこう、ネットフリックスはだからすごく好きなんだっていうことで、自分の気持ちが分かってくれると、自分が傷ついてるってことをちゃんと理解してくれて、ね、お金としては打撃を受けるのに、番組を一個取り下げてくれたみたいな。まあ要はデイブ・シャペルっていうのはそういうこのショービズで、テレビ業界で、アーティスト、俳優、コメディアンなどがこう冷遇されるのが当たり前な中、そしてそのね、一定のギャラとか、それさえ支払われればまあこうまあいいやみたいにみんなが割と納得してるような内容も、デイブはいや俺は納得してないと、喧嘩を売り、いやという喧嘩というか自分の、正しいと思う信念を曲げずに、テレビ業界に対して、疑問を投げかけ、それを通すと、まるでフジテレビに喧嘩を売り、ガキの使いじゃない、ごっつえ感じをやめさせた、まっちゃんと同じような、それくらいのやっぱこう影響力のある人なんですよね、デイブっていうのは。彼のその喋る、要はで一貫してるんですよ。要は自分は奴隷じゃないと、黒人を舐めるなっていうことを、自分は才能のある、コメディアンなのにもかかわらず、黒人だということで冷遇されてると、で白人に舐められてると、俺を舐めるなというのが一貫した主張なんですけど、それをウィットに富んだコメディで、このネットフリックススペシャルで、ずっと表現し続けてるんですよね。で、もう浅い人はデイブが LGBTQ に対してすごい悪口言ってるドルドルドルなんて言うんですけど、それも要は LGBTQ が権利を勝ち取って今 いて世界に認められているスピード感と、黒人が世間に対してこう人権を認められてきたスピード感の違いに疑問を投げかけている。じゃあなんで LGBTQ はそんなにこんなにもスピード感を持って世間にサポートされたのか、なぜかっていうと、みたいなとこがこれ大事なんですよ。それをね、皆さんに見てほしくて、みたいな。それをね、デイブはすごく頭よく表現してくれてて、まあ、きちんと、コメディを、彼のコメディを理解しようとして見る人には、その辺まで理解できると思うんでね。見てほしいなと思うんですけど。で、こんなにも僕がデイブにハマったきっかけをくれたのが、ニオ・ブレネンっていう、またコメディアンで。彼は白人なんですよ。で、これすごいのが、デイブ・シャペルとニオ・ブレネンのこの二人で、先ほどから、話してる、アメリカで、DVD の売上記録を持っているシャペル賞っていうのを書いてたんですよね。黒人と白人が、黒人メインのスケッチコメディを書くってこと、これもう異例なんですけども、で、ニオ・ブレネンっていうのはそういうふうな、スケッチライターで、黒人に対しての、割とネタとかの提供も、積極的にやってる人で。そんな彼が、まあ、ライターとして彼は始まったんですけど、で、ディレクター、映画監督とかもやって、スタンダップコメディアンになるんですよね。で、ネットフリックスのスリーマイクスっていうのが結構売れたんですけども、今年とうとう、ブロックスという新作を出しましてですね。これがまた面白いんですよ。ニオっていうのは独身、結婚もしてない、子供もいない、ビーガンであるとか、すごいその、リベラルだとか、なかなかこう、気難しそうな、一見性格、そして存在。で、みんなから、その、なんていうの、そんなんでいいのって思われてることに対して、いや、いいんだよって自分が説明するっていうのが、まあ、もともとのテーマで、だから、確かに、アンアクセプトブル、みんなから受け入れられがたいこと、でも自分としては受け入れている、アンアクセプトブルっていうタイトルだったんですけど、ブロックスっていうふうにタイトルが変わってるんですね、ネットフリックスになって。でも、内容はアンアクセプトボールと全く変わってなくて、僕、ニューヨークで2021年の11月にライブ実際見たんですけど、まあ、それの、動画版がネットフリックスにありますんで、皆さんよかったら、ぜひ、見てみてほしいなっていう。まあ、彼も本当に面白いですよね。彼はやっぱり頭がいいくて、で、常に考えてることが、なんだろう。ちょっと、斜め上45度からなんですよね。人がやっぱり考えつかないような、ような視点から物事を見て、聞いて、考えているっていうのがよくわかる。ニオ・ブレネン、ブロックス。ぜひ見てほしいなと思いますね。そしてですね、まあ最後の最後になって、まあこれも、まあ興味ない人もたくさんいると思うんですけども、僕はスープリーム好きな理由は、そのスケーター、そしてスケートカルチャーに根付いている。そしてスープリームのスケーター来る。いろいろあるって言いましたけど、2022年、スラッシャーマガジン、スケーターオブザイヤーと、スラッシャーマガジンという雑誌が決めるスケーターオブザイヤー、スケート最優秀選手、最優秀スケーター賞っていうのがあるんですよね。で、これは毎年12月に発表にされるんですけど、もう今年は、オリンピックでも、東京オリンピックでも話題沸騰だったナイジャ・ヒューストン、アメリカ人ですけど、ナイジャ・ヒューストンが取るんじゃないかと。ナイジャっていうのは今まで一回も取ったことないんですよ。この、スケール・オブ・ザ・イヤーっていうのを取ったことがなくて、まあ、スラッシャーマガジンスケートオブザイヤーで、スラッシャーマガジンが決めるやつなんですけど、そのナイジャっていうのはこう、全然知らなかったんですけど、当然世界一のスケーターの一人なわけですよね。まあ、堀米雄斗がオリンピックが勝ったんですけど、でもナイジャはそれまでコンテスト何度も何度も勝ってきてて、もう常人では考えられないような、トリックをバンバンバンバンメイクして、コンテストで勝ちまくってると。で、そんな彼がストリートで、まだ、そのストリートのビデオパートとかで、まだ一回も、その、スケートオブザイヤーは取ってないってことで、今年の12月に3個ぐらい出したんですよ、ビデオパート。 それがもう皆さん見てほしいんですけど、ナイジャー・ヒューストン2022、ビデオパートとかに、YouTube に載っけると出てくる Need That っていう、Need That、Need That、それが必要ってことですよね。あれが必要ってことなんですけど、ナイキ SB のビデオパート、あとモンスターのビデオパートかな。すごいんですよ。20段超えの手すりをブワー降りていくんで、もう誰もできないようなことをやってるんですよね。で、あれを見たときに、やっぱり今年のスケーターオブザイヤーは、このナイジャが取んなかったら、じゃあいつナイジャ取んのみたいな。これ以上やばいことナイジャできなくないみたいな。ぐらいやばいことをやってて、すげえって僕も思ったんですけど、蓋開けたら、スープリームのスケーターのタイショーン・ジョーンズが撮ると。これまたスープリームのビデオ、プレイデッドっていうのが12月に出まして、で、145ストリートの、ニューヨークの地下鉄のプラットフォームを、飛び越える。プラットフォームからプラットフォームに、飛ぶ。なんていうのオーリーで飛ぶっていうの、あれなんていうの、要は線路を飛び越えるんですよ、オーリーで、タイショーンが。それがやっぱ印象的で、でアティーバの撮った写真がスラッシャーのカバーにも、まあ、あれ12月かな、2022年12月号のにカバーになった。やっぱりそういうだから、でその表紙撮るにあたって多分やっぱこう広告料とか絶対出してるわけですよね。スープリームとかタイショーンとかアディダスとか、まあ誰が払ってるのか知らないですけど、いや広告料とかってすごいスラッシャーからしたら大事なわけじゃないですか。雑誌、紙媒体、出版社なんで。だ単にスケーターがスケート上手だから決まるわけじゃないわけですよね。要は政治が絡んでるってことで、だからまあ金で買ったんじゃないかといろいろ言ってましたけど、まあでもタイショーンもやばいんでね、バネが。ゴミ箱を飛んだりするんですけど、もうジャンプが尋常じゃないんですよ、高さが。またナイジャ・ヒューストンとタイション・ジョーンズは違ったスケーターだなっていうことで、他にはルイ・ローペズっていうファッキン・オーサムのスケーターも候補だったし、ティー・ファンクっていうベイカーのスケーターのかな、あれティー・ファンクも超かっこいいんですけど、その4人のどれかは取るんじゃないかって言われてて、僕もいや今年はナイジャかなみたいな、ナイジャのビデオを見て思ったんですけど、タイショーンが撮った。まあ嬉しいんですけどね、僕からしたらね。やっぱスープリーム信者としては、あ、スープリームのスケーターが撮ったんだ、イエーイと思って嬉しかったですけど、まあちょっとナイジャかわいそうだったか、あんなに頑張って手すり滑りまくったのにちょっとかわいそうだったかなと思いましたね。まあ皆さんもね、もし機会があったら、まあスケートボード好きじゃなくてもナイジャのは見た方がいいですよ。あの20段越えの手すりを降りていくのって、なんだろう、やっぱこう、一流のスポーツ選手の技を見るのと一緒なんで、なんかこう、マイケル・ジョーダンの素晴らしいプレーを見るのとか、イチローの素晴らしいプレーを見るのとか、うん、大谷選手の素晴らしいプレーを見るのとか、メッシの素晴らしいプレーを見るのと全く一緒だと思うんですよね。だからまあ、機会があったら見てほしいな、みたいな。まあ、2022年まとめていってるつもりなんですけど、もう本当一部のなんか狭い範囲に特化しちゃってるなと思うんです。まああとはやっぱりね、僕といえばスプリーム、僕といえば服が好きということで、最終的に2022年のファッション、どうだったのかなって締めたいと思うんですけど、まあ今年も結局もうもらい物以外はスープリームしか買ってないかなっていうことなんですけどね。スープリームとあとまあもう本当抑えてるんで、あんまりやたらめったらいろいろ買ってもしょうがないと思うんで、スープリームのどうしても欲しいものとか、あとやっぱゴーフラフローラが、日本でも買えるようになったりしてて、まああとは友達に買ってもらったりして、ゴーフラフローラをちょっぴり買ってみて思ったことは、なんだろう、スープリームの方は会社がでかくなっているからっていうこともあるのか、なんかこう物によって、例えば今回のボックスロゴのクルーネックとかサイドのリブがなくなってたんですよね。リバースウィーブみたいなのによく見られる、 まあ、ボディはカナダのルーパーを使ってると思うんですけど、であのサイドリブが結構そのシルエットに欠かせなかったパートだと思うのを抜いたってことで、僕はなんかそのなんだろうな、ま、なんかちょっと大量生産コスト削減ちょっとなんか手抜き感出てきてる部分あるっていうようなところもちょっと感じたりしつつも、でもヘビーウェイトネルシャツのクオリティはめちゃくちゃ高かったし、まあ一長一短だと思うんですけど、まあなんだろうな、カナディアンフリースの使い方はあんまり今年は好きじゃなかったなっていうのは思いましたね。あとは何でしょうね。でラフワイヤーに関してはなんかすげえこうフィットが難しい M と S で、今までゴーフウェアだったら多分もうストリートウェアのサイズ感に徹してたんで、もう僕だったら S で全くもうでかいぐらいだったんですけど、なんかラフライはより、ファッション重視ってことで、なんか丈がやたら短かったりとか、で身幅は広かったりで、M にしたらやっぱでかいなって思うし、S にしたら丈は短すぎてちょっとツンツルてんだな、いくらなんでもみたいな、難しいなって思いますね。で、あと、作り、その値段に対する作りがやっぱりまだ甘いなって思いますね。それ使ってる工場、にもよるんだと思うんですけど、なんかまだやっぱりクオリティコントロールがあのラフラインに関してはスプリームのところまでいけてない気がして、やっぱ作りが雑だし、値段に対するクオリティが、こう伴ってないなっていうのを正直思いましたね。でっていうのも多分まだその作る工場もそうだけど、結構そのコラボレーター頼みになっているラフラレー部分があると思うんで、で、なんかラフラレーに結構集中するために音楽をもう一時停止するぐらい今気合い入れてるらしくて、で、黒人のそのパタンナーとか、あとカット&ソーの、専門家とかデザイナーとかを今めちゃくちゃネットで募集してるんですよね、タイラ。なので、ひょっとしたらそういうスペシャリストのチームを組めたら、2023年以降はラフロアの出来も良くなるのかなとは思ってるんですけど、今のところなんかジャケットしか僕は見てないんですけど、シャツは買えなかったんで、でカーディガンも買えなかったんですけど、カーディガンもなんかやたらすげえ薄いらしいんですよね。だからなんか値段に対してのクオリティはそこまでいってないのかなみたいなのは感じましたね。で、あと個人的に今面白いなと思ってるブランドで今日は締めたいかなと思ってるんですけど、まあ、ストレイトラッツがどんどん面白くなってきてる。まあそのタイラが着てるっていうのもあるんですけど、ストレイトラッツが今回日本に1ヶ月ぐらいいて、結構ソーシングとかしてんの見てて、動き方とか見てて、その後に出てきたピースとか見てて、あ、すごい面白いな。ストレイトラッツが最近出したトラッカーハットは素晴らしかったなと思うし、今後すごく、より面白いものをどんどん出していってくれるんじゃないかなっていう期待がありますね。あとはですね、いいなと思ってるのが、あれですね。フガーゼという、ブランドが、これ LA のブランドなんですけど、ありまして、これローファーが結構メイン、2セントローファーって言うんだっけ、ローファーって今流行ってるじゃないですか、ストリートでも。このローファーメインで、まあ、いろいろ服もやってるんですけど、ここのローファークソかっこいいんですよね。2セントローファーだ。で、これが、ビブラムソールとかも使っててやばいんですけど、しばらくローファー出してないんですけど、ローファー出たらね、次ローファー出したら絶対欲しいなと思ってて、結構2023年注目してるブランドですね。はい。楽しみだなと思ってます。あと何がいいのかみたいなところなんですけど、ちょっと出しとけばよかったんですけど、出てないんですけど、なんで、 皆さんもね、もし何かね、このブランドはいかがなんですか、翔さんみたいなのがね、あればね、どんどんね、教えてね、欲しいかななんてね、思ったりしてたり、ラジバンだりしてるわけであります。結局ね、スープリームと、ファケナガスムと、ファケナガスムはもうなんか、送料高すぎ、日本でも高すぎ、なんか定価高すぎなんでも買わなくなっちゃったんですけど、まあ、僕は今でもファケナガスムとか、好きだし、あとなんだろう、は、まだ全然見てますよ。ファケナガスムもまだ見てるし、ラフラー、あとなんだろうね。あとまあ、メガネのブランドになっちゃいますけど、ジュリアス・タート・オプティカル。はいいブランドだなと思ってますね。ジュリアス・タート・オプティカルの新しいメガネ1個またなんか欲しいな、いつかとは思ってるんですけど。あとなんすかね。皆さん、ほんとおすすめのなんかあったら教えてほしいと本気で思ってます。以上になります。さて、お便りの方行きたいと思います。葵上村さん、ラフローとラコステコラボのピンクカーディガンをプレゼで買ったものの、着こなし方がむずすぎて1年くらいクローゼットで就寝中なのでアドバイスください。プロフェッショナルタイラーオタクブロー。はい、ありがとうございます。葵くんですね。わかりますわかります。この前ちょっとこの話しましたよね。タイラーと同じような着方をすれば間違いないんですけれども、その、まず一言言いたいのが、着ないんだったら俺にくれ。プレイで買ったけれども俺にくれってことなんですけど、この時のシーズン、もう全然僕持ってないんですよね。これもう中は白 T、もしくは白シャツ、カーディガン、下は、グリーンのパンツか、もしくは薄水色ですよね。とか、なんか、ケミカルウォッシュしちゃった系のジーンズ。薄い青いジーンズですよね。で、ハットは、まあ、これは緑のハットでもいいんですけど、ベージュのバケハとかが、当時のタイラーの気分なのかなっていう気はしますけれども、に、コンバースの白ですね。これで間違いないです。靴下も白。履いとけば。普通にオシャレじゃないですか。普通にオシャレですよ。ピンクの決まる男性はモテると思うんで、葵くん頑張ってください。スター・アテレージャー。わかんないですね。名前読めなくてすみません。最近シューゲイズをよく聞いてるんですが、おすすめのアーティストやアルバムありますか？いや、曲ありますか？シューゲイズ。シューゲイザーで言うと、で、この前僕が話したそのスーパーカーっていう日本のバンド、あるシューゲイザーに入るんじゃないですかね。スーパーカーのシューゲイザー的な要素の入ってるアルバムは、やっぱり最初のスリーアウトチェンジという曲、アルバムの、クリームソーダという曲。これを聞くとですね、非常にいいと思いますね。あと、マイ・ブラディ・バレンタインでしょうね。マイ・ブラディ・バレンタインの、もう、ラブレスというアルバムの、一曲目、Only Shallow。これでしょ。ディーニーニー、ディーニーニーニーでしょ。これ相当聞いたっすね。あとなんだ、シューゲイズで。で、シューゲイズっていうかわかんないけど、My Bloody Valentine から非常に影響を受けてる My Vitriol っていうバンドがいるんですけど、これも UK のバンドで、My Vitriol の、Between the Line, の、Fine Lines っていうアルバムがあります。それの Always Your Way っていう曲。あと、なんだっけな。Grounded か。Grounded だ。そうだ。Grounded っていう曲。この2曲ね。Always Your Way と Grounded ね。My Vitriol。はいいですよね。あと、シューゲイザーって誰よ、あと。俺の中でシューゲイザーってもう、実は僕、My Bloody Valentine しか、シューゲイズってちょっと、ドリームポップも入るのか。ライドか。ライド聞いたんですか？ Vapor Trail とか。あとビーチハウスいいっすよね。ビーチハウスはいいですね。ビーチハウスの、なんてアルバムだっけな。ビーチハウスのアルバムで、なんかドットのアルバムがあるんですよ。ドットのアルバム。 ちょっと今調べてます。それがね、非常にいいなーなんて思ったりしてるを。あ、ブルームだ。ブルームいいよ。ビーチハウスのブルームのメスとかはいいな。あとは、あー、スマッシュパンプキンズってシューゲイザーなの？違うだろ。まあ、でも、あの、スマッシュパンプキンズ、あ、今僕アップルミュージック見てるんですけど、スマッシュパンプキンズの、まあ、最初のアルバムとかなのかな、シューゲイズ扱いって。わかんないけど、スマッシュパンプキンズ聞けば、聞けばとか、いや、めっちゃいいっすよ。スマッシュパンプキンズ、ゲッシュってアルバムが多分シューゲイズ扱いになってると思うんですけど、ゲッシュ、聞いたらいいと思う。僕は、その次のサイミス・ドリームスが好きなんですけど、ギッシュが多分、シューゲイザーに近いのかなみたいに思われてるんじゃないかなって思いますね。あと、なんでしょうね。ダイナソー・ジュニアってシューゲイザーなの？マジで？まあ、ライドでしょうね。でも知ってるでしょ、多分好きだったら。ジーザス・メリー・チェイン。これシューゲイザーなんだ。へぇ、ちょっとごめん。僕もよく知らん。あ、ピリセックスって結構人気よね。ワインドアップ。ピリセックス。なんかドリームポップシューゲイズで結構有名なアーティストだった気がするんで、そのあたりを聞いてみていただければ、スター・アトレジャーさんいいんじゃないですかね。さて、DK さん、元痛い TikToker のジェイデン・ハスラーの新曲に Blink-182 が全員集まっていて、もはや Blink-182 featuring ジェイデンみたいになってました。あ、そうなんですか。ちなみに僕は Travis が大好きなのでジェイデンも割と好きで、ジェイデンって Travis のレコード会社から出てる人ですよね。痛い TikToker だったんですよ。知らなかったです。ジェイデン普通にいいなって思ってましたけど、そういうなんかブリンク全員集合の曲があるとか全然知らなかったです。ちょっと聞いてみたいと思います。まあでもね、ブリンク182とかも復活するんで、なんかね、もうアゲですよね。その辺全体全部アゲですよね。ジェイデンも含めアゲだと思ってます。はい。なんで、好きです。その曲も聞いてみたいと思います。次、教えてくれるときは曲名まで書いてくれると見つけやすいんでよろしくお願いします。さて、では本日もしょうもない話いってみましょう！Hey yo, show some, you wanna come out here? Show mo, show mo, show mo, nai han nash.はい、ということでね、翔さんに捧げるしょうもない話ということで、ありますね。エイタさん、ありがとうございます。中1の頃、エッチなサイト、巨乳動画エクストリームで、ホイホイしたとき、ホイホイってなんで、広告で PC チャットで30代人妻と出会えるというものが出てきました。こんなの絶対出会えるはずがないのに、当時の僕は本気で信じて広告をクリックしました。お姉さんと出会いたいという一心で。ですが、それは詐欺で PC ウイルスに、感染し PC が壊れ、親に僕が中1にして人妻好きであるということがバレました。しょうもなさすぎる。これ素晴らしいね、エイタさん。いやー、中1ですごいね、人妻好きなんだ。いやー、でも中1だとやっぱね、こういうのクリックしちゃうもんね。え、こういうの本当に PC がさ、ウイルスに感染するの、感染するんだ。ブラフじゃねえんだ、あれ。これさ、エイタさんはさ、この後に親に何て言われたのか、それとも親は何も言わずに、そっとこう、そっとしたのか、何て言われたのかめっちゃ気になるよね。すげえなぁ。いやぁ、素晴らしい。今日、今週しょうもないし、これ一発でしたけど、ものすごいパンチ力でしたね。いやー、素晴らしい。もう、だから好きよ。しょうもない話は。皆さんね、痛いショータイム、ポッドキャストでは、皆さんからの、しょうもない話、お便り、リクエスト、質問、相談事、など、いろいろ募集してますので、私のホットメールの方が、Spotify の返信欄の方に、コメントをいただけると、嬉しいと思って、てます。そういえば先週僕どんなあれしたんでしたっけ、投票したんでしたっけ。投票だけ最後見ていきましょう。あ、みんな 音楽どうやって聴いてるのか、音楽を CD で聴いてる人 12%、 レコードで聴いてる人 4% 少ない、サブスクで聴いていて CD やレコード買わない人 48%、 サブスクで聴いていて CD やレコード買う人 37%、 結構買ってるんだやっぱまだ。でレコードで聴くって人は圧倒的に少ないと。やっぱもうサブスク世代ですね。しかもレコード CD だんだん買わなくなってきてるということで、まあサブスクでもうね、ミュージシャンたちにお金は入りづらいのかもしれないですが、でもね、なんかこう現代の人たちのお金使い方がまあどんどん変わってきているということで、ちょっと、興味深いなとは思ってます。今週も皆さん長らくありがとうございました。また2週間後にお会いしましょう。